本日の週報に11月の集会の予告を載せておりますが、その最後に11月20日が今年の週末主日となり、11月の27日からアドベント対抗節に入ると記しておきました。1年で人巡りする教会の暦を教会暦と言いますが、その教会暦の1年の終わりに近づいてきています。始まりは対抗節、アドベント第一主日からになります。今準備を進めておりますが、4本のろうそくを灯して、その主のご降誕を待つ期間、その始まりが実は1年の始まりとなります。そしてその直前が人巡りの終わり、終末主日と言われる日となります。話が飛躍するようですが、私たちは自分たちが生きているこの世界がどのように起こり、どうなっていくのかということについて考えてみるならば、最近の雑誌やテレビなどで見受けられるのは、いわゆるビッグバンと呼ばれる宇宙の大爆発が起こり、今もその宇宙は広がっていると言われるものが、おそらく一番知られているところでありましょう。その仮説についていろいろな意見があると思いますが、私たちの生きるこの世界は、例えば私たちが、自分の寿命が尽きるまではそんな世界そのものがなくなったり、激変するようなことはないだろうと、そう思いつつも、さてそのはるか彼方一体どうなっていくのだろうと考えますと、ただただどこまでもどこまでも果てしなく続いていくと思えるでしょうか。現代とは世界観も、あるいは価値観もかけ離れた古代の聖書の民は、自分たちが生きる世界というものは偶然始まったのでもなければ、果てもなくどこまでも続くとも考えておりません。世界には始まりがあり終わりがある。別な言い方をすれば、世界に始まりを与えた方があり、その方が終わりをも与える。何か世界とか世とか宇宙などというと、あまりにも私たちの日常の生活からはかけ離れた大きすぎるように思うかもしれませんが、その始まりや終わりを思うときに、それは実は私たち自身の命やこの地上の人生も同じではないかと思うのです。今日のルカ福音書の御言葉の冒頭に、ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたとあります。ここでファリサイ派の人たちが考えている神の国とは、天国やあの世、楽園というものでは実はないようです。ファリサイ派という人たちは非常に厳格に真面目に主の掟を守って生きようとした人たちのグループなのですが、彼らにとっての神の国とは、この地上でいわゆる神権政治と言われるものが行われる神様の政治ですね、神聖国家の到来だったと言っても過言ではないかと思うのです。 神権政治、神様の権力の政治と書くわけですが、神権政治とは、辞書を開けたり電子辞書で調べてみますと、統治者が神または神の代理者として支配の正当性を主張し支配する政治形態。要するに王様や支配者が神様になったり神様の代理人として国を支配する、宗教的な支配と言ってもいいでしょうか。現代の私たちで言うと、率直に申せばイスラムの原理主義の支配する国のありさまがそれに近いものであったのではないかとさえ思えてきます。一般の人たちが宗教は怖い、そう恐れるようになるのも、一種の宗教国家としての神聖国家、あるいは神権政治が行われるときに、人の自由とか人権とか表現とかいうものが神の名のもとに規制されたり弾圧されたりしていくようなことになるんじゃないか。何もイスラム教だけじゃない、キリスト教だって仏教だってヒンズーだって神道だってどの宗教だって結局は同じじゃないか。やっぱりそう思えてくるわけです。ただある意味ではまっすぐに、あまりに熱心に、熱狂的にその信仰の道に歩み、そして独善的な道に陥るときに、それが神が支配する国をこの地上に作るんだ、神権政治を行い神聖国家を来たらせる、もたらす、そういうところに突き進んでいったときに、それが一体どういう姿を表すのか。私たちはこの長い2000年、西暦の2000年を超える歴史を振り返りながら、そのことを学ぶことができると思うのです。今政治や社会がさまざまな苦悩や戦いを経ながら、少しずつ成熟に向かいながら、いわゆる民主的な国を作ろうとしていく、その中で宗教がこの世に対してどう関わるか、それは成熟した社会の中の宗教の在り方や位置というものが当然出てくるでありましょう。そのことを私たちはどこか頭の隅にやはり置きながら、意識しながら、実際にこの新約聖書の世界、2000年の昔において、ローマ帝国の支配の中から脱して、本当に神の国、神の民の国としてふさわしい国づくりをしたいんだ。そう燃えていく人たちも確かにあった。そのことを覚えたいのです。神の国や天国、楽園、イエス・キリストが教えておられる神の国とは一体じゃあどういうものなのか。主イエスはファリサイ派の人々が神の国はいつ来るかと言われて、あなた方が多分期待するような見えるような形では来ないと、すげなくそれを否定しています。そこに大きなズレがあることがわかります。他方、神の国とか天国とか楽園というものを切実に真剣に願い求めていく状況が実はあります。それはこの地上の生活があまりにも悲惨で無ごたらしく耐え難いものとなっていくときに、仏教ですと極楽浄土、キリスト教ですと天国や神の国、それだけが希望となり望みとなり、その彼岸であるところへの切実な求めとなる。激しい飢饉、飢餓に見舞われ、あるいは弾圧の苦しみの中に、 日本の歴史の中で、あの戦国時代から変化する中に一向一揆が起こってくるのを私たちは歴史で学んでいます。ただ一向一揆といっても時代によってそのありさまは変化しますので、あまり一概には言えませんけれども、しかしその中で戦いで命を失っていく、死ぬことをも恐れずに立ち上がっていった人たちにとって、極楽浄土に至ることができる、その希望がその運動を底支えしていたと言えるでありましょう。聖書の世界もやはり、例えばダニエル書という旧約聖書の書物は、あれは一種の黙示録なんです。あるいは新約聖書のヨハネの黙示録、どちらも実は激しい迫害の嵐の中で書かれたものです。次々と捕らえられ殺されていき、拷問され虐待され命を奪われていく、そういう迫害や弾圧の嵐の中で懸命に信仰に立って生き抜こうとする人々にメッセージを送ったのが、あのダニエル書であり、そして黙示録です。その激しい弾圧や迫害の時代、この地上ではあまりにも不法な暴力が吹きすさび、次々と命を奪われていく状況の中で、神の裁きと神の支配がなる神の国、あるいは天国への希望と渇望が非常に大きくなっていく、この地上の儚さや、あるいはその醜さ、あるいはその暴力をつくづく思い知らされる中で、かの世の常しえの安息や平安を願っていく、おそらく神の国や天国を求めていく動機として、この地上での歩みのあまりの苦しさ、それがあると考えられるわけです。しかし、ここの聖書のファリサイ派の人たちは、決してそんな弾圧や迫害を受けたり、飢饉や飢餓の苦悩の中に生きているわけではない。彼らにとっての神の国は、やはり、彼らが信ずるところの正義が貫かれるところの、この地上で神が支配する国ができることであったと、やはり思うのです。これに対して、イエス・キリストはズバリ、神の国は見える形では来ないと言われる。そしてここにある、ああ、あそこにあると言えるものでもないと。実に神の国は、あなた方の間にあるのだという。聖書を読んでおりますと、すぐその後、話が飛躍するように突然、弟子たちだけを相手にして主は言われます。人の子を一日だけでも見たいと望む時が来ると。人の子というのは、この時代の救い主、メシアのことを表す表現です。つまり、救い主を一日だけでも見たい。一目でもいいから見たいと願う時が来るのだ。そう言われる。それは苦難の時です。それは終末を前に起こる苦難の時と言われます。神を助けてください。救い主を今こそ来てくださいと願い、叫ばずにはおれないような、そのような苦しみを味わう時が来るだろう。しかしその時、救い主、人の子を見ることはできないと言われている。今日の一つのキーワードは、あそこにここに、と言われていることです。神の国もあそこにある、ここにあると言われ、人の子救い主メシアもあそこにメシアが、あ、ここにメシアがと言われたりする。世の終わりの苦難の時に、皆がメシアを、救い主を願い求める、その時にあそこにいる、ここにいるとまことしやかに言われるが、それらは皆 偽メシアに過ぎなかった。本物のメシアを見ることはできないと言われているのです。だからその者たちの言葉に惑わされてはいけないと。まことに神の国が来るときには、メシアが再臨されるときと同じように、あそこにここになどと言っているような暇はないんだというのです。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、一瞬のうちにひらめき、あっという間に落ちていく稲妻のように、神の国が来るときにも、メシアが現れるときにも、そのようになるのだという。あっちにいるぞ、こっちにいるぞと、うろうろする暇などないのです。これが終わりの時のやってくる来方なのだ。まず主はそれを教えた。その終わりの時のありさまを、旧約聖書の創世記に登場するノアとロドという二人の人の事例を引いて予告して教えます。よく知られているノアの箱舟、ノアが神の言葉に従って箱舟を作っている間、そしてついに動物が箱舟に入れられて扉が閉じられ洪水が襲ってくるまで、人々は食べたり飲んだりめとったりとついだりしていたとある。ロトの時も同じで、ロトがソドムから出て行った時まで人々は食べたり飲んだり買ったり売ったり植えたり立ったりしていたという。どちらも裁きの時、人々は一人残らず滅びてしまう。その時がやってきて、滅ぼされた人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだり買ったり植えたり、それらはごくごく普通の日常生活そのものではないかと思えるのです。何も特別悪いことをしているわけでもない、普通の人の生活をしているだけなのに、なんでこの人たちは一人残らず滅びることになったんだろうか。しかし33節を見ると、そのごくごく普通の日常生活のように見えるその生きる様は、終わりの時を知らず備えず、そして自分の命を生かそうということで成り立つ生活であったと言えるでしょう。自分の命を生かそうと努めるものはそれを失うとあります。終わりの時を考えず備えもせずに滅ぼされてしまった人々と、いよいよ終わりの時にこの地上の財産富に心惹かれてそれらを取りに戻ろうとして階下に降りたり畑から家に帰ろうとする者、ソドムの町に未練を持って振り返って潮の柱になってしまったロトの妻、彼らは皆同じだというのです。何が同じか。その共通した生き方は、自分の命を生かそうと努めると言われることにある。少し硬い表現をするならば、自己目的に生きるということになるでしょう。そこでは自分のためならば、他人が多少痛もうが苦しもうが構わない。もちろんそのようなことを露骨に、あからさまにはせず上手にカモフラージュするわけですが、お体裁を整えることはちゃんとするわけですが、つまり格別極悪人ではないわけです。見た目は。みんな真面目な一市民であり、普通の人です。でも、その生きる基本軸というんでしょうか、根底にあるのは自分の命を生かす自己目的。ところが自分の命を失うものはかえって保つという、自分の命を失うもの、それはイエス・キリストに従って生きるもののことです。主イエスが十字架にその命を投げ打って、この自分を生かし、この自分の命を生かしてくださった その救いをいただいたもの、自分の命を自分で生かそうと努めるのではなくて、あの方によって、イエスという方によって、この自分の命が生かされてしまったものです。だから、その救いに応えて、主イエスに習い、主イエスに従って生きようとするとき、それは誰か隣人のために、自分の命を失うような生き方になるというのです。自分の命を失うなどとは少し大げさに聞こえてしまうかもしれない。一気に殉教したり、人を助けて死んでいってしまうということではきっとないでしょう。そうではなくて、自分を富ますのではなくて、隣人を富ましていく生き方、自分が満足するのではなくて、隣人が満足する生き方、自分が満ち足りるのではなくて、隣人が満ち足りる生き方、それを自分の命を失うものと言っているのです。つまりそこでは、自分のものがどんどん他の人へとこう流れていくというのでしょうか、出されていってしまうわけです。何でも自分のものにしようとして抱え込み、掴み取っていく生き方ではなくて、自分に与えられてあるものを人のために提供し、手放していく生き方。人生限られた時間しかありませんが、その時間をどう使うか。それぞれに与えられたこの地上の宝をどう使うか。それぞれに神様が生まれながらにして与えてくださったタラントと呼ばれる賜物、能力をどう使うのか。人との関係、ネットワークをどう使うのか。自分の命を失うものは、かえって保つのだ。この言葉を真理の言葉として聞く耳を、我々は持ち得るのだろうか。自己目的に生きようとさせる肉の力は絶大で、そこに戦いがあり葛藤が生じる。また自分を取り巻く周りの世界、人々も、自己目的に生きることが当たり前であって、そこで自分の命を失うような生き方をすることは、実は決して喜ばれるものでもなく、かえって疎まれ、毛嫌いされることになる。お互いに自己目的でやり合っている方が分かりやすくていいのです。私について来いと言われるキリストの後に従い、キリストに習って生きようとするときに、そこには苦難が伴い、悩みが伴います。そういう意味で自分の十字架を背負わなければなりません。背負い疲れることがあるでしょう。もうその十字架を投げ出したくなることも起こるでしょう。その時に何度でもこの十字架のもとに立ち返りたい。立ち返らせてもらいたい。そこは信仰に生きようとすることで追わねばならない苦悩や苦難に苛まれる時に、深い孤独に陥り、誰にも理解されない苦しみを重ねてきっと思うだろう。しかし十字架を仰ぎ、そこでこの自分のために苦しみ死んでいかれた方を思う、仰ぐ。そして三日目によみがえられた方が、手を差し伸べて信ずる者となれと言ってくださる。それはお前のその苦悩、その苦難を私は知っている。それをわかる。それが主に従わんために追っているものであることも知っている。十字架を通してお前の悲しみを知っている。私たちのことを本当に分かり、知ってくださり、そして 私たちを許し、生きる力を与える。仮に私たち自身の愚かさに起因した原因した苦難であったとしても、いろんなトラブルや揉め事や困難が、振り返ってみれば自分がバカだった、自分が愚かだった、そのことのゆえに負わねばならない苦しみであったとしても、なお主は仰ぐその十字架の光をもって注ぎ、許し立ち上がらせてくださる。そして立ち上がってもう一度隣人に自分の持てるものを提供していくときに、そこに神の国が、神の愛のご支配が実現していると言える。この愚かで賭け多く不信仰なものであるにもかかわらず、こんなものを通して神は神の国をまさに私たちの間に実現してくださるというのです。私たちは終わりの時を決して恐れるのではなく、すでに神の愛のご支配の中に入れていただいていることを信じて、最後まで主に召された弟子として歩み通したい。私という人間はすでにキリストによってこの自分の命を生かされてきた人間だ。そしてこれからも生かしてくださると約束してくださっている。だからやることは自分の命を生かそうとすることじゃない。それはもう主によってなされている、できている。だから人に向かう、隣人に向かう。何度も信頼を裏切られるかもしれない、何度もバカを見るような羽目になるかもしれない、何度も痛めつけられるかもしれない。しかし自分を生かすのは主イエスがもうしてくださっているから、あと自分がやることは出会うあの人この人が生きるようになること、喜ぶようになることをするだけ。神の国がそんな人と人との間に実現し、そこに言いようのない喜びが静かに湧き上がってくるでありましょう。もしかしたら今まだそれを味わうことはできないかもしれません。しかし共に十字架を仰ぎつつ、自分の苦しみや悲しみを十字架をもって知り分かってくださり、そしてこの自分の命を愛し生かしてくださる方を見上げたい。自分の命が生かされてあることを腹の底からそうだと言えるようになりたい。きっとそこから立ち上がって誰かのために何かをする一歩が踏み出されるでありましょう。